お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜のインタビューは先週お届けしたアボリジニアートコーディネーター内田真由美さんの後編となります。前回は活動の内容やそのきっかけなどをお伺いいたしました。では早速インタビューの続きをどうぞ。アボリジナルアートのどういったところに惹かれて20年以上も活動を続けられてるんですか？
これを語ったら長いですよ。でもですね、純粋にまずアボリジナルアートが本当に美しい芸術だと思ってるんですね。で、これを実際に描いてる人たち、つまり居住区にいる画家たちとのやり取りが あればあるほど、たくさんの時間を共有すればするほど、彼ら自身の、なんていうのかな、魅力に取りつかれてしまったんです。アートももちろんながら。で、その私がよく通う居住区っていうのは、もう町から何百キロも離れたところで、とてもその西洋美術の環境ではないんですよね。逆に言えばそのモダンアートの世界から一番かけ離れたところで暮らしている彼らが、描く絵がとても現代アート。であって、で逆にアボリジンの方々というのはもともと読んだり書いたりというですね、文字文化を持たなかった人たちなんですね。だから無文字社会でこのオーストラリア大陸、ここを4万年も5万年もという、もう気が遠くなるほど長い長い間、狩猟採集民族というですね、本当に農耕もしない、家畜も飼わない、本当に野生のものだけで、この大陸を生きていくための大事なその情報であったり、部族の中で守っていかねばならぬ大事なその掟だったりっていうのが、全部その次の世代にその伝えるための手段が、彼らは口伝で、その言葉で、あとは文字がないので、絵で、次の世代に確実にこう、何もそのストーリーを変えることなく伝承していったものなんですね。で、もちろん彼らは移動していながら暮らすので、結局絵を描いていた場所というのが自分たちのボディ、体の上と、あと砂地、砂の上に描いていた、あとは壁画であったり、それが今私たちがこのアートとして鑑賞できるようになったのって、実は1971年以降なんですね。だから歴史としてはまだまだ実は浅い、アートの世界では分野に入るアボリジナルアートなんでしょうが、実はそこに描かれているストーリーというのが、彼らが本当にその何千世代にもわたって何も変えてきていない、大事なそのメッセージが何も変わらず今この今日まで続いてるってところに、私はですね、なんかこう勝手にロマンを感じてしまって、でしかもその色彩であったりテクニックであったり、学術的なその美術の勉強を誰もしてない人たち、そういう環境で生きてる人たちがこんなに美しいアートを描くんだっていうところに、まずは衝撃を受け、驚いて感銘を受け、でこれは何が何でも私は日本に伝えなきゃと思ったんですよね。
今居住区にも足を運ばれるとおっしゃってましたけど、初めて足を運んだ時、やっぱりいろいろ苦労されたんじゃないですか？
まずですね、その居住区に足を運んで最初に行ったのが1997年、ずいぶん前になりますけれども、とにかくなんか参考とできる書物が何もないんですね。で、彼らはまず何語を喋るんだろう、そこまでどうやって行ったらいいんだろう、どういうそのプロセスをたどれば居住区っていうところに入れるんだろうっていうところで、いろいろメルボルンからリサーチをしましてね。で、ある居住区に、当時はファックスですよ。ファックスで、行ってもいいかってお伺いを立てて。で、そこだけではなく、実は20カ所ぐらいにお伺いを立てるファックスをですね、送ったんですが、ほとんどからは明るく無視をされ、一箇所からお断りされ、で、最後に本当に来る気があるんだったら、これこれこれこれ、こういうことを注意して来なさいよという、あ、これって実は招かれてるんだなと思って、実はそこの居住区に今も通ってるんですね。で、最初に行った時っていうのは、ご存知の通り、彼らがこんな私のような 見知らぬアジア人をなんか受け入れるメリットなんかないじゃないですか。ですから最初に行った時にはまだ覚えてますけど、私はレンタカーでこうブーッとあの居住区に入っていって、誰もこうびっくりするとか声をかけてくるとかじゃなくて、本当に明るく無視をされながら、私はハローって言ったら彼らがハローって言う、あ、英語が通じるぞと、うん、そのなんかこう最初の一歩だったんですよね。で通いながらも私が、ああこれだと思ったのが、私が彼らを何者なのか知る以前に、彼らがアボリジナルの人たちが私が何者なのかをまず知っていただく、
うん、
それが大事だと思ったんですね。
アボリジニの方と接する上で内田さんがすごく大事にしていることっていうのありますか？
一番はやっぱりもうリスペクトしかないんじゃないかな。彼らの長い間やっぱり大事にしてきた文化を、私のような部外者がいきなりドヤドヤ入っていって、これは何あれは何っていうことは絶対に NG だと思ってます。興味本位であれこれ聞くことは決してありませんし、彼らの文化をリスペクトって、いろんなリスペクトの仕方があるんですけれども、そこはやっぱりですね、彼らの居住区の中のルールというのがあるので、そのルールは犯さない。これまで何度かアボリジナルの人たちを日本にお連れしたことがあるんですね。これはもうですね、本当に愛と涙の、あの日本滞在物語が繰り広げられるんですけれども、彼らもやっぱり全く異なる環境で、いつも居住区で見ている日本人の私の暮らしぶりっていうのが、初めて海を越えてなんだかいろいろですね、思われたところもあったようで、だからお互いリスペクトですよね。
これまでの活動を通して日本でのこのアボリジニ文化の認知っていうのは変わってきてると思われますか？
はい、変わってきてるというですね、手応えを、とても大きく感じますね。で、私はですね、本格的にそのアボリジニのアートを日本でご紹介しようって、さっきお話ししたその全国アンギャをしつつも、まずはどなたもその食らいついてこないという知らないものなので、じゃあうちで展覧会やろうっていうところにはやっぱりたどり着かなかったんです、かなりの間。もう嫌な言い方ですけど、作品を持って画廊を訪ねるんですけど、明るく門前払いをされるというかですね、困ったなと思いながら、でそんな私をですね、不憫に思ったのか、友人のマダムがなんだか、じゃあうちのリビングルームを使っていいよっていうことで、最初は画廊とかその百貨店とかとんでもない話で、友人のお家のリビングルームの一角を借りて、そこにもうとにかく自分の知ってる人だけをお招きして声をかけて作品を見てもらってましたね。そこから少しずつ少しずつ人が人をつないでくださって、東京のギャラリーの画商さんと出会うことになり、で今度はその画商さんが百貨店につないでくださり、だから最初はリビングルームからのスタートでしたが、だんだんその大きな舞台でアボリジナルアートをたくさんの方に見ていただくという、私の最初のその願いが少しずつ近づいてきてるわけですよね。だから全くゼロだったところが、私の役どころはゼロから1にするところ、これが私のまだまだ続く、活動かなっていう気はしてますね。だから今ではおかげさまで、そのアボリジナルアートに関するお問い合わせ、あとは2008年には大阪と東京になるんですけど、国立、美術館が、おそらく本格的なオーストラリアのアートを大々的にやった初めての美術展が、なんとアボリジナルアートだったんですね。これにはですね、逆に言えばこう無名の、アボリジの女性の画家の展示会だったんですけど、蓋を開けたらもう12万人、13万人のお客様が来てくださったんですね。例えばその西洋美術の有名どころの、美術展っていうのは50万人、60万人普通に入るんですね、日本では。 その中で誰も知らない無名の一人のもう高齢の亡くなられたアボリジニの、エミリーというおばあちゃんの作品だったんですけど、これに12万人のお客様が入ったというそこへの価値、私は大変ですね、もう鼻の穴を大きくしてこう誇らしげに申し上げてるんですけど、これがやっぱりアボリジナルアートの大きな一番の魅力なんじゃないかなと思います。日本でやっぱりこの出版されているアボリジナルアートの、図録だったり、専門書ってまだまだ少ないんですね。だけど実際に会場に美術館に足を運んでくださって、実際に作品を見た方々が、なんだかわかんないけど、ちょっと見てこいよ、すごいんだよっていうことを、今のこのご時世の SNS で発信してくださり、それはそれや、驚く、入場者数になったと、これ主催者の方たちが皆さん驚かれていましたね。
コロナで活動が停止してる状態だと思うんですけども、今後再開したらどういったことに挑戦したいですか？
これはもう実は20年前と何も変わってないんですね。アボリジナルアートの、本当に魅力というのを日本にお一人でも多くの方にお伝えする。特にコロナがあったからかもしれないですけれども、やっぱり人々のその大事にしなきゃいけないものってすごく再認識されてるし、再確認されてる時期だと思うんですね。で、日本にいる時ってやっぱりとってももう情報だらけで、新しいこうものになんかこう追いかけ回されてるような感じの毎日なんです。で、ふっとなんかこうどっかにこう忘れ物してきちゃったような感じで、で、それをアボリジナルアートってすごく何て言うのかな、こう思い返させてくれるっていうか、そのアボリジの人たちがその物質文明じゃなく、もっともっと深い物質じゃない何かをずっと大事にしてきた人たち。で、その何かってじゃあ何だっていうところが、実はこんなに長いことアボリジニ村に通っていても、まだそこは私もこれはこうですってこう定義づけできないぐらい奥深いその精神文化のものがあると思うんですよね。それを私自身はもっと探っていきたいし。だから、いつも居住区に行って、その新しい作品、日本で紹介したい作品をくまなく探しに行くんですけれども、やっぱり自分の、かかこあの気持ちがこうわさわさしない作品もあるんですね。そういう時には、手ぶらで帰ってくることも随分あったりするんです。だから自分はこの間たまたまドキュメンタリーを見てきて、ああ、私この人と同じ役どころだわと思ったのが、マグロの仲買人さん。自分のこれだと思う、自分の目利きで、とにかく市場においしい、これだというマグロをお届けする。それは自分のもう審美眼でしかないんですね。自分がこれだという目、これを信じて。だから私もですね、また砂漠に通い続け、これだと思う作品を、探し続けることが、自分の大事なその日本とオーストラリアをつなぐ、なんだかこう役どころというか、橋渡しになればいいなと、これはずっと思ってますね。逆にオーストラリアで長いこと暮らしている一日本人として、大事な自分の中での活動だと位置づけてます。
アボリジニアートコーディネーター内田真由美さんでした。SBS 日本語放送ウェブサイトには、このインタビュー記事とともに、先週のインタビューへのリンクもあります。ぜひご確認ください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。